どうもこんにちは、Gです。
斉藤です。
今回の音声では自己啓発本の読み方についてお話したいと思います。
はい。
まあ、自己啓発本って言いましたけど、まあ、成功者のなんか自伝とか、
うん、
ビジネス書とか、まあ、自分が成功するためにまあ読んでいるもの、うん、全般的なものとして受け取ってもらえたらなと思います。
はい、
はい。で、自己啓発本っていうのはですね、まあ、読んだらこうワクワクしたりとか、うん、ヒントがもらえたり、なんか、自分もこのように頑張ろうって思えてモチベーションがアップしたりして、まあ、お好きな人は好きなんですよね、そういうやつ、うんうん。で、全く読んだことがないっていう人はそもそもこの音声も多分聞いてないと思うんで、うん、この音声を聞かれてるような方は、まあ、勉強家なんでそういう本も読まれてると思います。
はい。
うん、ただこの自己啓発本的なものっていうのは、その読み方っていうのがあるんですね。
ほう。
うん、この読み方を間違えると、すごくノウハウコレクターというか、うん、自己啓発ジプシーみたいになって、ずっとなんか読んでるけれど自分は結果が出ないというスパイラルに入りやすいんです。
なるほど。
だからその読み方、うん、何をどのようにして読むべきか、そしてどのようにしちゃいけないかっていうのを今日はお話しします。で、まずはこういう読み方をしちゃダメっていう3つのポイントをお話ししますと、うん、1つ目は、素直すぎもダメなんです。
うん、
素直すぎるのはダメ。どういうことかというと、その〇〇さんがこのようにやって、こういうふうにやって成功したと、うん、だから自分もそのようにやろう、うん、同じようなことをしよう、同じように考えようっていうふうに、まあ、素直に読む読み方ですね、
うん、
これは一見いいんですよ、うん、ただ、素直と思考停止はちょっと違うので、うん、何でもかんでもこう鵜呑みにするような素直さで聞いてしまうとですね、
うん
うん、その相手とその読者の、うん、方自身って読まれてる人っていうのは言ったら別人なわけじゃないですか、
はいはい、
うん、違う人間なのに、うん、あの人がこう言ってるから自分もそうすればいいんだとか、うん、その人の行動を真似してみようみたいな感じでこう受け取ってしまうとですね、いや、その人はできるけど君にはできないよっていうような罠にかかってしまうわけです。
なるほど。
うん、で、やっぱりもともとその本を出した成功者と、これから成功しようと思って本を読んでる人っていうのは、
うん、
立場も違えば、何よりこう世代とか、その本を出してる人が成功した時期とその本を読んでいる時期っていうのは大きく違うじゃないですか。
あ、
うん、で、特にこの今の時代とかって時代の流れが早いですから、なんか過去こんな風にしてうまくいったみたいな話を聞いて も、
うん、
もう今それをやってもうまくいかないことの方が多いんですよね。
確かに、
うん、タイミングが良かっただけとか、うん、それこそバブルの頃って何やってもうまくいったわけですから。
そうですよね、
うん、それをそういうこうズレとか、うん、その当時と今との違い、そういうものを考えずに、何も考えずにただただ素直にはいはいはいはい、なるほどなるほどって読んでしまうと、うん、まあ失敗するわけです、
うん
うん、これが一つ目のダメな読み方、うん、素直すぎる読み方。はい。二つ目は、この真逆で、ひにくれた読み方。
はい。
うん。これもダメなんですよね。先ほど言ってた、その、お互いの立場が違うとか、スタートが違うっていうようなことに、こう、目が行くようになった人がやりがちな読み方なんですけど、
うん。
うん、いや、そりゃ、あなたはそう言うけど、もう今は時代が違うんだよとか、
はい。
うん。いや、そもそもあなたはものすごいお金をこう、持ってスタートしたやん。うん、そういうふうに相手と自分の違いっていうところにばっかり目がいて、だから自分はこれはできないっていうような捉え方をしちゃう人も結構いるんです、
うん
うん、もちろんその違いに気づくことは大事なんですけど、うん、だから自分には使えない使えないって言ってたら、結局ね、この世の中に自分と全く同じ環境状態の人がいるわけないので、うん、いつまでたっても自分の成功法則なんか見つからないんですよね。
そうですよね。
うん。だからそういう意味でも、こう、自分と相手の違いばっかり、そういう重箱の隅みたいなところをつつくような、うん、ひにくれた読み方っていうのはやってはいけない読み方です。
うん。
で、3つ目は、テクニックを求めて読む。これもいけないことです。
お
う、うん、自己啓発本とか成功法則の本に書いてあることっていうのはですね、まあ、たくさん読まれたことのある方は大体気づいてると思うんですけど、大体言ってること一緒なんですよね。
うん、
で、おおむねマインド論なんですよ。
はい、
うん、考え方とか、心構えとか。うん、で、そのマインドセットありきで、具体的にこういう行動をすればいいよっていうのが書いてあったとしても、
はい、
その具体的な部分ばっかり追い求めてですね、例えばこういうトゥードゥーリストを作ればいいのかとか、
うん、
こういう生活習慣をすればいいのか、こういうお金の使い方をすればいいのかっていう、一番最後のこのアウトプットされてる枝葉の部分、うん、そこのテクニックばっかりをこう追い求めて読むと、
うん、
それこそ、先ほどの話にあったように、あなたには使えないとか、
はい、
うん、その作者の状況では成功したけど今やってもうまくいかないっていうものが多いわけです、
うん
うん、でそういうものばっかり学んでしまうんですよね、うん、例えばそのインターネットの広告なんかものすごくスピードが速いじゃないですか、
はいはい、
うん、この広告がすごく費用対効果いいよっていう話がもう出回る頃にはもう費用対効果悪くなっていってるんですよね、
うん
うん、費用対効果がいいって思ったらみんなが飛びつくわけですけど、結局みんなが飛びついたらもともとのパイの数は大きさは限られているんで、取り合いになってどんどん状況悪くなるんですよね、
うん
うん、その頃にはもう別 の, ところがこう美味しくなってるとか、別のところをもうみんな探してたりするわけですよね、
はあ、
そういうふうにこの流れが速くて変化の多い時代に、うん、その本っていうのは結構昔のこと、うん、が書かれてることが多いですから、
うん、
そういうリアルタイムじゃない情報のテクニック論ばっかり追い求めても本当意味ないんですよ。
なるほど、
うん、でテクニック論を追い求める人っていうのは裏返せば全然本質に頭がいってない、うん、本質に目がいってないとか自分で考えてないっていうことなんですね。
あ、
うん、そういう読み方をしてもやっぱり失敗するわけです、
うん
うん、で だから大事なのはその中に書いてあることの、まあ、一番エッセンス本質の部分を読み取って、うん、そしてそれが自分がそれを使うなら、もしくはその環境にもし自分が置かれたらどう考えるだろうかとか、その作者と読者は別の人間、別の立場の人間なんですから、
はい、
その間を埋める部分を自分で考えて、うん、つなげるっていう行為が必要なわけです。
なるほど。
これが情報を咀嚼するっていうことですよね。
はい、
うん、咀嚼して、まあ、飲み込んで吸収する、自分のものにする、うん、これは自分の頭を使ってやるしかないんですよ、
うん
うん、でこの人は例えばこういう辛い目にあったと、うん、例えばですけど成功法則のそのストーリーの中でこんなひどいことになったと、うん、だけどそこでこういうふうなことをしてこう例えばゴミ拾いから、うん、してそのゴミを売って生計を立てて、うん、立ち直ったっていうところをなんかテクニックばっかり追い求めると、じゃあそういうお金をかけずに、うん、ただで手に入るようなものを商売にすればいいのかって思ってしまうわけですよね、
うん
うん、でもそういうリサイクル事業なんて結構おいしいってことがもうみんな気づいちゃったから、今から参入なんかできるわけないんですよ。
そうですよね、
うん、そうやってただで手に入ってただでおいしい思いできるんだったら、ね、苦労してカンカン集めてる人なんかいないですよね。
うん、
うん、ならそこを真似しちゃいけないわけで、そうじゃなくてその状況に陥った人が、うん、今できることから考えたとか、
うん
うん、そしてその今自分にできる範囲のことをしっかりやって、その中からさらにそれを効率化するために、うん、成果を大きくするために何をどうするかっていう行動をしたとか、
はい、
うん、こっちの方に目を向けないといけないんですよね。
なるほど、
うん、だけどなかなかそっちに目がいかず、そうかリサイクルがいいのかとか、うん、そうかこの支払いを後にするテクニックがあるのかとか、
うん
うん、こういうふうな補助金があるのか、こういうふうにしたらいいのかみたいなことになりやすいわけですよ、
うん
うん、そこを、ね、2匹目の土壌を狙って真似したところで意味はないので、うん、成功法則とかそういった本を読む場合はですね、
はい、
うん、その人がうまくいったもうまくいかなかったも全部含めて、その人の言ってることを、うん、自分だったらどう 使えるだろうか、今の自分だったらどのようにして活用できるだろうか、うん、応用できるだろうかっていうふうに、うん、今の自分に使える形にこう自分で考える、カスタマイズする、
はい、
うん、っていう行為が一番重要なわけです。
うん
うん、で何よりその行為の時に、一番大事なことは何か、結局何を言いたいのかっていう相手の意図ですよね。
はい、
うん、意図とか本質をこう理解するようにすると、うん、これができない人は結局どんなビジネスやってもどんな人間関係やらせてもうまくいかないんですよ。
う
んうん、よくまあ冗談みたいな話ですけど、例えば、お水あるって聞いたら、これって水が本当にあるかないかなんか聞いてないじゃないですか。
はい、
うん、持ってきてとかちょうだいっていうことが言いたいわけですよね。
うん、
だけど言葉としてはお水あるってお水のあるなしを聞いてるように聞こえるわけですよ。
はい、
うん、これを本当にあるよとかないよって言っちゃう人本当いるんですよね。
うん
うん、そういう状態だと当然何も成功できないわけですよ。
はい、
うん、お水あるって言われたら、あ、この人は今お水が欲しいんだなと、うん、でなんで欲しいんだろうと、あ、薬を飲みたいのか、じゃあコップに入れた方がいいなとか、氷は入れない方がいいなとか、常温がいいなとか、そういうふうにいろいろ考えれるわけですよね。
ですね。
じゃあ自分はどう行動しようかっていうふうな時点で考えたことが自分の行動に反映されるわけです。
うん
うん、こういうふうにしないと、例えば、お水あるって聞かれたら、うん、お水ありますとかありませんって言ってるのは論外だし、
うん
うん、相手がお水を欲しがってるようだったら、なんか、ね、とりあえずお水を持っていけばいいっていうふうに方法だけ思い込んでしまうと、
はい、
実は相手は水やりのためにバケツの水が欲しかったら意味ないですよね。
はい、
結局状況とかそういったものはその場その場で自分で見極めて考えないといけないわけですよ。
うん、
だから何をしたらいいっていう答えを求めることは非常に危険で、求めたところでしょうがないんですよね。
うん
うん、その答えにつながるためのこの考え方、方程式を学びましょうっていうことです。
うん、
はい、うん、まあ、これはね、数学とか学校の勉強も一緒ですよね。
はい、
うん、教科書に載っている例文の答えを一生懸命暗記してもしょうがないわけです。
うん
うん、それよりは方程式を理解して自分が問題を解けるようにするってことが大事ですよね。
うんうん、
それと全く同じで、成功法則の本とかを読んだときは、その人が書いてるテクニックとか、この人はこうやってうまくいったなんてことを学ぶんじゃなくて、うん、どう考えるべきなのか、どのように受け取ればいいのかっていう、うん、もっと考え方の基本の部分をフォーカスして、それを自分なりに考えて理解できるようになると、
はい、
うん、こういうふうな読み方をすれば、まあ、成功に近づけると思います。
はい
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。